報福寺の仏様、宇奈月あけびにある報福寺に伝わる話です。昔々田の又というところに坂東長者と呼ばれる欲張りな金持ちがいた。いつの頃からか家運が傾いてきたので、家を建て直そうと思った長者は使用人たちを牛や馬のように昼夜構わず働かせ、休む暇も与えないほどにこき使ったので、ある日使用人の一人が言ったと。長者様のお体の中にはきっと鬼が住んどるんじゃ。この言葉に今まで疲れ果てていた使用人は一人減り二人減りで、とうとう誰も寄りつかなくなってしまった。そんなある日、筋骨たくましい大男が長者の家に来て、
どうか働かせてください
と頼んだ。
見れば力も人の倍以上ありそうなので、長者は大男を使うことにした。見込んだ通り、大男は朝早くから夜遅くまで一日中黙ってよく働いた。一人で人の数倍は働く大男に長者は喜びそっと聞いたと。
ところで給金はいくら欲しい？望みはないか？
大男はちょっと考えてから、秋の刈り取りが終わったら稲を一担ぎいただくだけで結構ですと答えたので、長者はとても喜んだ。
さて、いよいよ秋になり、黄金色の田んぼでざわざわと重く稲穂が波打ち始めると、大男はなおさら懸命に働いた。そして刈り取りが終わる日がやってきた。
約束通り一担ぎいただいていきますと言うと、稲を束ね始めた。一つかみ二つかみ。驚いたことに、大男は刈り取った稲を全部まとめると、荷縄でひょいっと軽々背負い、そのままどんどん歩き出した。慌てた長者は急いで大男の後ろを追いかけたが、その早いこと早いこと、まるで稲の小山がゆっさゆっさと走っていくみたいだった。やっとの思いで追いかけてきたけれど、あけびの報福寺のあたりでふっと見失ってしまった。キョロキョロと長者は近くを探しましたが、大男の姿はどこにも見当たらない。ふと寺の仁王門を見てびっくりしたと。今脱いだとしか思えない泥だらけの大わらじが門にかけてあったからだ。
するとあの方は仏様のお使いだったのだ。
長者はへなへなと腰を抜かし、ただ涙があふれ出てきて、私の欲深い心を戒めるために仁王様が姿を変えて現れたのだ、申し訳ありませんでしたと深く懺悔し、心を入れ替え観音堂へお参りし、立派な信者になった。それからというもの、みんなを大事にしたので快く働くことができるようになって、だんだんと家運が立ち直っていったんだと。